今日は詩編の26編です。この詩編の26編というのは、今の私たちから見るとですね、いくつかの点でですね、分かりにくいところがあるわけですね。その分かりにくい点というのは、このまますぐに読みます、裁きを望みますというのは一体どういうことなのかと、今の私たちが何かで裁きを待ち望みますということはですね、普通はまあ言わないはずですね。これはここに、この詩編の中で少し、現れていますけれども、この9節かでですね、私の魂を罪ある者の魂と共に取り上げないでくださいと。これはこういう悪い人ですね、不正なことをする神に背く人に訴えられると、その訴えられたというような状況があると、悪いことをしている、こういうひどいことをしていると、だからこそ正しい裁きを待ち望むのですと。で、私は今までは彼らが言うような間違った道を歩いてきたのではないと、まあ、そういう意味でこの始まっているわけですが、そういうことでですね、そういうことを全然知らなかった場合には、いきなり裁きを待ち望みますとか言ってもですね、何のことがよくわからないという、なぜこんなことが出てくるのかわからないというですね。で、完全な道を歩いてきたのです、主に信頼してよろめいたことはないのですからと、そういう言い方をしているわけです。で、主よ、どうか私をもう調べてください。で、もう一貫してですね、あなたの道を歩いてきたと、あなたに信頼して歩いてきたと。で、この人の歩んだ道を神様の前でですね、言っておるわけです。で、それはこの1節から3節まででよく現れているわけですね。そしてこの3節でですね、その完全な道っていうのはどういう道か、主に信頼するって、もっと別の言い方で言うと3節になるわけですね。この神様の慈しみと神様の誠に従って、いつもそれを前に置いて歩んできた、生きてきたと、このがこの人の生き方であったということです。この神の慈しみはヘブライ語でヘセッドっていうわけですね。誠エメス、これは神様のご性質を表す一番重要な言葉として、このようにいろんなところで出てくるわけです。この2つですね、慈しみと誠、真実とも訳される言葉です。で、聖書の神様っていうのはどういう神様かっていうとですね、いろんな言い方があるわけですね。万能の神様、天地を創造した神様、これもちろん非常に大事なことで、それも日本の神々のように靖国なんかも典型ですが、死んだら何でもかんでも神にしてしまって拝む対象にするなんていうのは非常に原始的なことですね。で、そういう原始的なことに触れないで、そういうところに行ってですね、戦争を引き起こして日本を前途を誤らして、ものすごい数の人をですね、日本だけでも何百万という人が死んだわけです。で、中国人プラス千万とも言われていますけれども、そういう人を神と祀って崇めるようなところで平和の誓いをするんだというふうな奇妙なことを平気でやっているわけですね。それから見ても日本の神々っていうものは全く真実も何もあったもんじゃないですね。人殺しても何でもかんでも平気で神ですと。で、そういうふうに現代日本で非常に混乱している、安くに行くかどうか以前の問題からして問題なんですね。そんなのが神様って祀ることが問題なんです。で、聖書の場合では数千年前からこのようにですね、神様っていうのは勝手に人間が何でもかんでも神になるんじゃなくて、慈しみと真実を持ったお方というように、神様のご性質をこういうふうに形で否定してるんですね。だから私たちが神様に従って歩むっていうことは、ここにあるようにいつも神様の慈しみを目の前に置いてあると。 いつもそれを見つめる神様の愛がそこにあると。いろんなことが起こっても神様の愛が深い理由でなさしめとんだと。そういうふうに、いつもそのことを思い浮かべながら生きていくというですね。こういう生き方っていうことは神様もちろん知らなかったら全然初めからできないことです。目の前に何を置いて生きるかっていうと、多くの場合にはですね、子供の時には自分の小さな子供の時は親、一番小さい時の親ですね、母親、それから友達、友達というのも自分の好きな友達を目の前に置くとかですね、それから何かでいじめられたら、この悪い友達、いじめた友達にいつも目の前になる。でそれがあんまり大きになってきて学校行けなくなる。そういうふうにマイナスのようなものがいつも目の前にあってですね、振り捨てようとしても振り捨てようとしてもできないと。そういうことを起こるんですね。だから何を目の前にこの人を置いてるかっていうことはもう非常に大事なことになるわけです。でも神様を知らなかったとしても、そういう人間、何らかの形の人間なんですね。非常に自分にとって好ましい、あるいは場合によってはスターとかプロ野球選手とか、そういうものをいつも目の前に置く、あるいはクラスの誰かであるとかですね。で、人間を目の前に置くとですね、場合によっては非常に悪いことが起こりますね。ああいうニュースを大々的に報道する必要がないと思われること、昨日も昼の時間だったか、昼食時に NHK のニュースを見たり、夕方だったり、トップニュースでああいう子、どないだ、高校生がどないだ、こうしたとかね、あんなこと一つも報道する必要がない。なんであんなことを全国にですね、それで、この前言ったように中国のあの方が、リュウさんが言ったわけです。日本の、こう言ってびっくりするっていうようなことですね。新聞でも何でも、ああいうふうな、本当に気に巻いたらもう、気がらがしいような事件をですね、もう、見るも、気持ち悪いような事件をわざわざって、一体誰が何のためになるのかと。本人にしても犯罪を起こした人、親、兄弟。もう本当にそういうふうなこと、何の足しもならないですね。で、ではそういうことは報道する必要がないわけです。でも、ああいうことを起こした人はですね、やっぱり高校生でも特定の女子な女性の方でずっと目の前になったと。で、激しい妬み、怒り、そういうのが生じてしまったということです。ですから、一番悪い状態になると、人間をいつもこの目の前に置いた、あんなことまで起こるわけですね。で、極端な場合でなくてもですね、うじうじとこう、憎しみや妬みやそういうものが起こるということ、これも日常茶飯事でおそらくあるだろうと思うんですね。ですから、神様を知らなくてもどうしても人間を目の前に。で、目の前によっていつも本当に好ましい人間と言ってもそういうふうに妬みが起こるんですね。自分がこの人がいいなと思うような人、別の人はもっといいなと思ったら、もう妬みが起こる。ですから、人間を目の前に置くということで本当にいいことは起こらないというわけです。それで、置いて、人間の目の前に置いて嫌になったら、別の形はああいう暴力行動に出る人もおれば、さっき言った引きこもりとかですね、そういう形になって、もう嫌になってですね、引っこもってしまうと。で、そういうふうにどっちに行っても良くないことですね。それを忘れようとして、例えばお酒で紛らわすとか、遊びで紛らわすということもよくあるわけです。で、彼らのああいう子供たちのゲームやものも一つあんなことを起こす、触発されたと思いますが、もうそういうことを一緒にゲームみたいなすることで忘れようとするとですね、置くものがないから。そういうことで、私らは勉強してですね、いつも勉強して、こういう目標を持って、この目標、目標って詰めるのも置いて、そういうことをしてあげてましたけども、そういう勉強をいくらしてもいくらでも、自分では不足感を感じる。満たされない。いくらでも上に置いようがどんな分野でですね、体力も時間ももうみんな限界あるわけです、どんな人でもそういうことです。仕事の面を、仕事をいつも目の前に置いて、いくらでもできる仕事は、いくらでも時間がないです。これやっといたら時間がない、体力がない、でいつも不足感を感じるんですね。そういうふうにこの詩人のように神様の慈しみと神様の真実をいつも目の前に置くと、こういうことができたら、今言ったような様々な問題は、一人でに、霞んでくるというわけです。人から良くないことを言われてもですね、神様の慈しみを目の前に置いといたら、一人でそういうのを消していってくれると。これはもう確かなことですね。で、むしろ、慈しみが目の前にあるほど、その悪いことをする人を憎んだりしないでですね、その人のところにも良いものがありますようにっていう、その神様の椅子前にあるものだから、それをこの人にもあげてくださいという気持ちで、こう、祈りの気持ちになっていくというわけです。 そういうふうに、でも日本の場合でも神様のことは一切教えないから目の前に置くものがある。だから頭のいい子は成績とか目指す大学とかいうことですね、東大とか京大とかいうと目の前に置け置けとか言ってですね、医学部とか何とか言って、そういうものをいつも目の前に置くわけですね、せき立てると。私が受けた高等学教育のそんなばっかりだったんです。いつも目の前にそんなこと違う、まあ、そういうふうにこの何を目の前に置いているかと。でこういうこの人の生き方っていうものはもう一生これで自分はもう完全ですと言えないんですね。慈しみを目の前に置いといてもいつの間にかふと人間が目の前に来てしまったりですね、そういうこともある。で神様の慈しみや真実を目の前に置いていくと、この神様の慈しみや真実を一番反映しているような自然というものもですね、一番こう悪意がないですよね、双心がないわけです。自然の美しい清い風景っていうのは、でまあそういうことを目の前に置くというとですね、神様を目の前に置く助けになるわけですね。それでまあより美しいもの、清いものをいつも目の前に置くということで、そういう自然にも触れておると、まあ、こういうあれですね、星の光よりものはですね、これは本当に真実なものがあって、少しもこう双心がないですね。これがこの人の基本にあったということです。そういうことで、前にも言いましたが、この神様のご性質っていうのはですね、ちょっと前にも言いましたけど、旧約聖書の古い時代からこの2つの2つが一番中心として出てくるんですね。旧約聖書の151ページの出エジプト記の34章の6ですね。でこの34章の6節、151ページの、ここにいくつかずっと並べてありますが、この中でですね、神様とはどういうお方かっていうのが出てる。憐れみ深い、恵み豊かであると。で忍耐、私たちをずっと待ち続けてくださる。で次に出てくる、慈しみと誠、この2つが一番中心としてですね、これで他のこともみんな当てはまるわけです。ですから幾千代にも及ぶ慈しみ、施設を守るお方なんだと。で、もちろん罪背きに対してもですね、罰を当然与える。これは正義の神でもあるからです。ですね。で、聖書の他の箇所でもこの慈しみ、ヘセッドという言葉、まことエメス、でエメスとアーメンという言葉は語源は共通しているんですね。真実、アーメンというのは真実を込めてっていう意味にもなるわけです。でこの神様のご性質はこの出エジプト記とは3000何百年も昔であっても今も変わらないですね、ずっと続いておるということです。幾千代っていうのはこれも永遠という意味で言ってるわけですね。ずっと私たちに神様は慈しみを変えたりしない。人間は間時期に心変わりをしますけども、神様は変わらないということですね。まあ、こういう意味で、ずっと長らく神様のご性質はこうなんだっていう、でそれをこの今日の詩を作った人も、それをもう第一のことして、歩んできたという、そのことを今日のところも言ってるんですね。まあ、それでは元のところに帰りますが、だからこそ偽る、まあ、この世の中には偽りや欺き、良くないことがたくさんあって、何かそちらに誘おうとすることがあると。その中に、まあ、入らずに済んできたということです。 神様の慈しみと真実をいつも感じておるからこそ、この四五節のようなそういう集まりの中に入らないで済んできたということですね。これがこのなければですね、誰でもこういうふうなちょっと入ってみようとかですね、絶えず誘いかけがあるんですね。そういう誘いかけに一回入ってしまうということだと思うんです。で、そこからですね、この人の生き方ってもう一つ、その歩き続けるところから自然に出てくるのがですね、この七節にあるように語り伝えるという、神様の技をもう実際に歩き続けていけば、神様の技をいろいろ経験させてくださるので、感謝の賛美、それから驚くべき神様のお働きを絶えず自分だけでなくて他者にも伝えたいと、そういう気持ちを持って生きてきたということです。この聖書ではいつもですね、仏教的な悟りというのは自分が本当に悟ったということで、そのかなりこの伝えるというのは希薄なところがあるわけですね。本来の仏教的なものの全的なもので一人悟るという、で、確かにそういうことで仏教というのは黒人の墓の中にも全然というと何千年も入ったことがないんですね。キリスト教は初期から黒人がこのキリスト教に触れた時から直ちに黒人たちの中にも入っていったわけです。全く自分は読めない、風土風習も全然違う人たちでしたけど、入っていったけど、そういうところありますね。それからこの賛美という伝えたいという気持ち、それはそれほど溢れるものを与えるから黙っておれないんだと思いますね。そういうことだからこそというわけですね。最初に触れたように私をこのようにしてあなたの誠と真実を実際に受けて生きてきたものですから、どうか罪あるものと一緒にしてしまわないでくださいと、そういう人たちの攻撃、悪意、中傷、そういうものをどうかあなたが裁いてくださいと、そういう意味で裁きを待ち望みますと。で、だからこの最初9節とですね、9節10節とこの1節あったら、どうか取り上げないでください、一緒にしないでください、どうか私はあなたの裁きを待ち望むんですと言えば分かりやすいですが、この人の生き方がですね、単なるそういう願いを中心としないで、生き方っていうものがこの人の心の心にあるものがずっと中心にあるものですから、どうしてこれが出てきたのか分かりにくかったわけですね。もうこうした正しい裁きを待ち望む場合でも、この人の生き方をずっと大きく取り上げているというわけです。でもう一度この11節以降もそうですね、あなたのその完全な道、慈しみと真実、慈しみをいつも目の前に置いていく歩く道、もうこれこそ完全な道だというわけですね。人間とかいろんな自分のもう一時的な仕事とか、その人間目の前に置いてもその人間も変わるし死んでしまうわけです、仕事でもそうですね、大事は丁寧になる、働けなる、そういうものを目の前に置いても必ず壊れていくわけですが、神様を目の前に置いても壊れたりしないということですね。死ぬ間際でも一層この目の前に置くのは神様のことだけだというわけですね。私たちもいずれ、この地上から離れていくわけです。身近な人にももうあんまり長くはないという人ですね、おられる私のもう、親族の方がそういう方多いでいますけど、そうしたらもう死を目の前に置くしかない、その人まだちょっと神様のことは自分わからないものですから、私も、県外の人なのでなんとか分かってほしいということで、話をして、初めて聖書を読んだらちょっと読もうということですね、起こったわけですけど、離れている県外であればなかなかそういうことで関わり難しいところですが、そういうふうに神様を目の前に置けないんだらもう死が近づいて、死ぬというかですね、そういうものがいつ目の前にあって、その死ぬっていうことだけ目の前にあったらですね、本当に心は安らかでないと思うんですけどね。死の彼方の神様を目の前に置けるようにという、そういうことですね。もう目の前に置くのは他のことはみんな終わって消えてきますね。ですからそれこそは本当の完全な道、壊されない道だということです。ですからこの現在の悪意中傷、あるいは悪い裁きをしようとする人たちから守ってですね、憐れんであがなってくださいと、 あがなうっていうところ、こんなところに出てくるのちょっと分かりにくいと思いますが、このあがなうっていうことは、この貝という字が2つあるんですね、本来の字は。貝辺にこの下にもある貝っていうのは売り買い、お金のシンボルとして使ってたんですね。あの購入するとかいう販売も売るも買うもみんなこれがあるようにですね。で、これは本来あがなうっていうのは代価を払って買い戻すっていうことだったんですね。で、悪の力が周りにいろいろ迫っていると。でそういう悪の力からどうしてもなかなか出られないからですね、そこから買い戻してください、なんか救ってくださいというような誓いに出かったりするわけですね。でキリストは私たちの贖いとして死なれたという言い方をしますよね。これはキリストがいわば命が代価になったと、私たちをもう罪というのを縛られとか、そこから買い戻すために神様がですね、キリストをわざわざ代金として、キリストの命が代金になったとですね、それで買い戻してくださったというわけです。で、そういうふうに、自分が正しく歩もうと思っても絶えず憐れみ、神様の憐れみとですね、神様からいつも救われると、神様から救い出されるということはなければ歩めないということを知っていたからですね、自分の力ではない、だから憐れんでくださいということを言ってですね、自分の力で歩けると思っている人は憐れんでくださいなんて祈れないわけです。で、もう一度最後にこの神様をこのようにですね、導いて歩ましてくださる神様で、悪意や抽象やそういうものからも最終的には守ってくださる神様を称えますという言葉で終わっているわけです。ですからこの詩というものは本来はそういう悪い人たちによってですね、落とし入れられようとすると、そういう中から僕は正しく裁いてくださいと、で過去の生き方、今までの歩みを振り返るとですね、神様に願っているということですね。こういうことで、神様の慈しみ愛と神様の真実という、そこに歩むということがですね、中心になっているからこそ、この詩がこういうふうに一種の願い、懇願の詩であるけれども、こういうふうに出てくるわけです。私たちも神様を知らなかったら何をの目の前に置いてですね、何に従って歩いておったのかと、それぞれ、振り返ってみられたらですね、ある時はこれ、ある時はこれ、ある時はこれと、おそらくいろいろ変わってきたはずなんですね。はい、それでは今日のところはそこまでにしておきます。